どうも松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、ですね、まあ最近我々カーボーイビューアップっていうアニメを見てたんですけど、
うんうん、
その前にね、タマコマーケットという2013年に放送されていたアニメを見てまして、
うんうんうん、
まあ全然毛色の違う2作なんですけど、
違うね、うん、なんかこっちの方が見やすかったわ。
片や宇宙の、賞金稼ぎ、片や持ち屋の娘ですから、
うんうん、うんうん
うんうん、でまあちょっとカーボイブアップタマコマーケットの、まあ、テレビシリーズを見終わりまして、
うんうん、
で、ちょっと間が空いたんですけど、まあ、このタマコマーケットっていう、まあ、アニメには劇場版がありまして、
はいはい、
っていう話は結構まあ前もしてたんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、その今回はそのね映画版をちょっと見ていこうかなと思ってます。
はいはいはいはい
はい、まあタイトルはタマコラブストーリーというね、
うんうん、そんなまんまだね。
うん、いやどうでした、まずその全体の印象として。今回スギちゃん見てもらっ、とりあえずタマコラブストーリー最後まで見てもらったんですよね一応。
あはんはんはん、いやちょっとそうね、バスに乗りながらにやけが止まらなかった。にやけが止まらなかった。もう笑っちゃうよ。
笑っちゃいますか。
笑っちゃう、笑っちゃう。どんだけしんどかった。
あ、そう。
これっていうか、まあ、先のことを言わずにあえて濁しておくと、
はい。
もう、笑いが止まらなかったね。どうしようと思って。
なんかこう、やっぱにやけが、口角が上がっちゃう。
上がっちゃったなぁ。ああ、見てて。てか、それと、やるじゃんっていう。
やるじゃんっていう。まあまあ、なんとなく。
あんたはできないと思ってたっていう。
うん。なるほどね。まあ、ちょっとそんな感じで。今回はね、このタマコラブストーリーを、まあ、3つのパートに分けて、話していければなと思っておりますので、はい、今回はまあそのパート1ですね、はい、うん、で話していきたいと思っております。はい、というわけで本編参りますが、今回見ていくのは映画タマコラブストーリーですね。
うんうんうんうん、
はい、まあさっきから言ってますけど、タマコマーケットという、まあテレビアニメの、まあ映画版で、テレビシリーズが終わって、1年ぐらい経ってからかな、公開された映画になりますね。まあこの映画、まあ大体尺は90分ぐらいなんで、まあいつもね、我々30分のテレビアニメを、まあ1話ずつ見てるっていうこともありますんで、
そうだね、
まあ、せっかくなんでこの90分をおおよそ3分割して、
うんうん、
まあ、順を追ってじっくり話していければなと思っておりますが、
はい
はい、まずあれですよ、本編始まる前にミニアニメありましたね。
え、ミニアニメ？
南の島のデラちゃん入りましたね。
あ、てかあれミニアニメというか、今回もデラはしっかり出てくるもんやと思ってたから、はい、
うんうん、
結局なんかあのシーンと、あとなんか最後の方か真ん中の方で一発なんかスパッて入って終わりやったみたいな。
そうですね、今回まあデラ先生はあんまり出てこないということで、
なんかデラ先生なんか桃の形の、
はい、
お餅の話かなんかしてたよね。
はい、まあちょっと軽くあらすじってほどでもないですけど、
うんうん、
南の島のデラちゃんのあらすじを紹介しましょうね。
はいはいはいはい、
はい、南の島で餅つきをする王子とチョイ、そしてそれを見守るデラ。デラは餅つきを眺めながらうさぎ山商店街の面々とそこで過ごした1年間のことを思い出す。チョイに命令され餅を丸めるのを手伝うデラは ピーチ餅、デラ餅を作るも、チョイはそれを胸やお尻の形と誤解し、紛らわしいものを作るなと、強烈なビンタがデラに炸裂するのだった、というようなお話ですね。
はいはいはいはい。はい、あれね、思ったんやけど、うん、
はい、
確か本編の方でも、
はい、
もち子じゃなくて、何やったっけ、
たまこ。
たまこと、あんこが、なんか温泉で喋ってる時に、なんか、
本編っていうのはこの、
おっぱいまんじゅうはどうだろうみたいな。
そうそうそうね。本編っていうのはこの映画の、このちょっと後の話ね。
で、なんか、そんな話をしてて、
はい。
なんか、胸の形をしたって話が出てきて、あそこはやっぱ、噛み合ってるよね。うん、どう思う？
その、南の島のデラちゃんの方では、なんていうかこう、勘違いギャグだった餅、そのおっぱい餅みたいなのを、結構真面目に考えてるタマコっていう。
そうそうそうそう。
うん。
なんかそのね、あそこの、
なんていうの、タマコの餅バカ加減が。
あったよね。
うん。
いや、やっぱあそこは被ってるよね。
そうっすね。なんかそこで、思わぬ形で本編とリンクしているという。
ねえ。
まあ結構この南の島のデラちゃんが、まあ、軽くこのテレビシリーズの振り返りにもなってるというか。
うんうんうんうん。
うん。まあ、うさぎ山商店街にはこんな人いましたね、みたいな。めっちゃ軽くですけど。
うんうんうん、軽くさらっていってくれたもんね。
まあね、結構テレビ終わってから1年ぐらい間が空いてたんで。
ああ、ほうほう。
まあまあ、それの振り返りの意味も込めて。っていう意味での最初の幕開というか。
あ、ごめん、最初の部分忘れたんやけど、最初その短編っぽくなってたっけ？分離してたっけ？
なんかね、短編っぽくなってたっていうか、うん、その、まあ、南の島のシーンから始まって、
そうよね。
途中でね、一応エンドクレジットみたいなの入ったんで、
あ、はいはいはいはい。入ったね。
そうそうそう。短いエンドクレジットみたいなのが。
あ、
まあなんかポケモンのアニメでいうところのピカチュウの夏休み的なね。
行ったら一緒に見れるやつね。
そうそうそうそう。
ああ、同時公開ってやつだね。
うん。
あ、そういう意味やったんや。
まあ全然ね、同じ映画の中に含まれてはいるんですけど。うん、うん。まあ、そういうノリで。
あ、なるほどなるほど。
まあそういうのが、まあ一応ありましたっていう後で、ようやく本編が始まりましたと。
はいはいはいはい。
で、まあ、本編の、まあ、第1パート目というか、前半のあらすじをちょっとサクッと紹介しましょうかね。うんうんうん、幼い頃からお迎え同士で、餅屋の子供同士の玉子と餅蔵。そんな二人も高校3年生になり、将来を考える時期になっていた。玉子のバトン部では、町の大会に出場する話が持ち上がり、みんなで練習をすることに。玉子は苦手なバトンキャッチの克服が課題となっていた。一方、餅蔵は東京の芸術大学への、映像化に進むことを考えており、上京する前に玉子に思いを伝えようと意気込む。だがなかなかタイミングがつかめない。そんな時、緑に、玉子のことを見てるだけだね、と指摘され、話の流れで今日玉子に告白すると宣言してしまうのだった、というような。まあ、ここまでちょっと話していこうかなと。
いやー。いやーよね。
あ、そう。いやーって感じでした。
いやー、その、みどちゃんにさ、
はい。見てるだけだねって言われて。
そうそう、言われて、言わない、うん、なんか言わないのって、それ告白って言ったっけ？なんか明言をしてなかったくない？
あー、そうっすね。
どうだったっけ？告白する、今日告白するよって言ったっけ？
なんかじゃんけんしてみたいなところなかったですか？
あったあったあったあったあったあった。
なんか、東京に行くからみたいな。で、ちゃんとたまこにも言うからみたいなところで、うんうん、いつ言うのって言われて、
言った言った。
急にじゃんけん始まって、もちぞうが負けて、いつ言うの？今日だよって言っちゃうっていう。
ああ。
うん。
いや、やっぱここ、今回この特に前半部分というか、ここはもうみどちゃんよね。
はい、ああ、そうっすか。やっぱ、すぎちゃんはね、みどちゃん前からテレビシリーズの時から結構好きでしたけどね。
みどちゃんの、この、なんて言うんだろう、関わり方よね。
まあなんか最初から順を追っていくと、 最初にこう二人の紹介みたいな、あの持ち蔵のモノローグに乗せて、まあ玉子と持ち蔵の紹介みたいなのが入りますけど、あれなんかすごい素敵なシーンで、でこうね、こう月夜のところで、何？糸電話、
はいはいはい、
を投げて、なんかあれもね、やっぱあの糸電話綺麗でしたね。
綺麗。
うん、あの線がね、こうちょっと虹色に線がヒーンって光って、
はいはいはいはい。
そしてオープニングですよ。
うんうん。
藤原啓治さんというか、あのお父さんの歌う恋の歌を、まあオープニングテーマにしつつ。
そうだそうだそうだそうだ。
うん。ね、オープニングのアニメーションもすごい可愛い感じで。
うんうんうんうん。
なんかこう、それぞれのキャラクターの名前がこう、ヒュッと出つつ、なんかこう、フィルムみたいな演出もあったりして。
うんうんうん
うん。いやー、いいですね。結構このオープニングの一連の流れは、ね、紹介もしつつ、ね、こう、この映画の雰囲気が、やっぱ、テレビシリーズとはちょっと、もう少し一個シリアスっていうかね、なんかドラマっぽいっていうか、感じになってるのがすごいわかる感じで。
いかにそうやったね。
うん。いいオープニングでしたね。
いやー、いいオープニングやったね。
うん。
いやー。
そして、まあ、カンナちゃんがね、突然、青春ですよ、みたいなことを言い出して、
ちょっと今回さ、これ映画全般通してたけど、うん、ちょっとカンナちゃんの不思議ちゃん感が増してなかった？
そうですね。まあまあ、そうかな。なんか前からあんな感じだった気もするけど。
そう。なんか、カンナちゃん予想の斜め上行く不思議全開やったんやけど。
まあね。急にっていう。
うん、なんか、こんな癖強かったんや、この人、と思って。
うん。ね、なんか、そうっすね。こう、やっぱり作り手というかさ、なんかこのアニメ作ってる人たちの方も、うん、やっぱなんだろう、一年、ね、だいたい約半年ぐらい、タマコマーケットのテレビシリーズやって、でそっから一年空いて映画なんで、
はいはいはい、
やっぱなんか、キャラが仕上がってきてるっていう感じがしますね。
仕上がってるね。
うん。それぞれのキャラのこう、いろんな要素が濃くなってるというか。で、バトンがうまくキャッチ、放り投げたやつがね、キャッチできないっていうのが、うんうん、まあなんかこう、タマコの、まあ当面の課題として出てくるわけなんですけど、やっぱこの、なんだろうな、キャッチできないっていうのもやっぱね、意味があるっていうか。
いや、本当にそう、今回の作品全体を通じて、キャッチできないっていうシーンが何度も何度も描かれて、割と強調して。
うん。
からあれが何を示してるというか、すごい象徴的だなとは思って、
ね、なんかそれをまあいろんなこうこの後のね、その映画のまあ持ち蔵との関係とか、まあそういうところにもいろいろ関係して、うんうん、まあ象徴してるんだろうなとは思うんだけど、それをねこう急に何か出てくるっていうわけではなくて、そのもともとバトン部っていうのがあったんで、設定として、なんかそこでそのバトンがキャッチできないっていうところとかけてくるっていうのはやっぱ面白いところですよね。
いやー面白いね。
うん、
そのおそらく僕のイメージだけど、やっぱ最初の頃における、特に今回やね、前半3分の1におけるバトンが取れないっていうのは、まあ、単純なるまだ練習が始まってばっかりだからっていうことなのかなと思ってたんやけど。
まあそうですね、この前半ではね。
うん。
うん、これは結構後半に効いてくる話かもしれない。
うん、すごい効いてくるよね。
で、あれですよ。こう、みんなでね、帰る場面みたいな。
あ、もうほぼ夜みたいな夕方でしょ。
あ、そうそうそう。また、ね、いい色で、ほぼ夜みたいな夕方、うん、まさにそうで。
ほぼ夜みたいな夕方。
で、まあ、それぞれのなんか進路というか、将来みたいな話をするっていうのもあって、うん、で、うん、しおりちゃんはね、海外留学しようかな、みたいな。
はいはいはいはい。
うん。ね、テレビシリーズの方では、最初の方はね、あんなにこう、人見知りっていうか、
うんうん。
みたいな感じだったけど、やっぱそこにも結構変化があったのかなっていう感じですよね、これは。
そうだね。そこで。で、カンナちゃんが大工さんになるための、
はいはいはい。
なんか学校に行くって言って、で、ミドちゃんは、
進学かなみたいな。
進学かなみたいな感じで、タバコは、たまやって書いてる姿って。
そうそうそう。でも、なんだろうな、こう、みんな、それぞれに、こう、やっぱり、高校卒業した後のことっていうのを考え始めていて、でも、タマコは結構意外と、まあ、タマヤっていうのは決まってはいるというか、考えてはいるんだけど、そこで止まっているというか。
そうだね。
なんかやっぱこの高校3年生っていうのも絶妙っていうかね。
絶妙だね。
やっぱりアニメのさ、主人公たちとかってなんかやけに高校2年生が多いじゃないですか、やっぱり。
確かに、そう。ああ、そうな、そういうもんなんや。
なんか、例えば、俺は高校生探偵工藤新一。
おぉ。
確か高校2年生ですし。
ああ、服部も。
服部も。
バイク乗り回してんのに。まあ、
うん。あとまあ、高校生の漫画とかっていうと。
金田一くんは？
金田一少年も最初確か高2じゃなかったかな。なんか後々高3になってた気がするけど。
あ、そういうもんなんや。
うん。なんかやっぱり高2って、なんかちょうどいいのかな、やっぱり。
うんうんうん。確かに。うん。
こう、何にもしがらみがないっていうか。
うん。
うん。なんか先輩でも後輩でもないし。
はいはいはい。
かといって、まだあと1年間高校はあるし。みたいな。で、受験ももうちょっと先だし、みたいなね。
確かに。
やっぱその自由な感じっていうのがやっぱ高2ってあるからさ。まあ、タマコマーケットもね、そのテレビシリーズの時はみんな高2だったわけなんですけど、そっからまあ、さらにその先の話を描くっていうことで、まあ当然高校3年生にはなるんだけど、まあ、そこがちゃんとこう、お話の、ただ高3になって、ただ1年経ちましたっていうんじゃなくて、ちゃんとお話のテーマにがっつり絡んでくるっていうのがね。
確かに。
うん、
そこをちゃんと描こうとするのが、まあ度胸があるというか、
うんうんうん、
一番難しいとこよね、そこの辺の情景を描くって。
そうね、だって、やっぱテレビシリーズのさ、やっぱ同じものっていうか、うん、テレビシリーズの、こう、ちょっとスケールアップバージョンっていうのを望んでる人にとっては、やっぱりあの、高2ならではの、あの、なんか、しがらみのない感じのタマコたちっていうのを見たいっていう人もいるだろうし。
まさに変わらない日常やね。
そうそうそう。でもそうなってくるとやっぱり高3になって受験がとかって言ってくるとちょっと違うわけじゃん。
ああ。そこ決断というか、その映画の作り方によっちゃもう一回この高2の。
なんか間の話とかね。
そうそう、間でもできたのに、あえてその時間軸を進めたっていうのが、まず大きなポイントよね。大きなお話の流れとして。
そうだね。
確かにいくらでも物語は作れたはずやのに、あえて1年進めるって。
かなり結構勇敢な。
勇敢よね。
だってやっぱ、ある意味やっぱりさ、こう、まあ卒業まではいかないしさ、全然その高3の初め、春頃の話で終わってるんだけど、今回の映画は。まあ、なんか言っちゃえばもう、終わっちゃうじゃんみたいな、高校生終わっちゃうじゃんみたいな勢いだったからさ、今回。そうなるともう、タマコマーケットはここでおしまいっていう感じがしちゃうじゃん。
はいはいはいはい。
なんかそれが、それを感じさせようとも、お話を前に進めようとしてるっていうのが。
なあ。
やっぱり、こう、肝が据わってるなというか。
いや、そうよね。
こ
う、やっぱ、あえて描こうとするのは。
でも、やっぱ、それも、こう、テレビシリーズで、やっぱ、ちゃんと、なんていうかな、ちゃんと13話、12話、13話分、いつもの日常みたいなものを丁寧に描いてたからこそ、なんか、そこから変化していくっていうのの、なんか、ある種、戸惑いみたいなものが、 急にその映画一本オリジナルの作品として見せられるよりも、こう、
はいはいはいはい、
衝撃があるというかね。
で、ごめん、今思ってたんやけど、
はい。
で、さっきバトンを落とすっていうのが象徴的だっていう話をしてたじゃない？
はいはいはい。
ごめんね、ちょっと話が戻って。
いえいえ。
で、あれ、思うんやけど、この物語の前半部では、あれ取れてもよかったんじゃないかなって思うんやけど。
あー、なるほど。
なんでかっていうと、その物語の前半部では、バトンを取ることができた。けれども、ちょっとネタバラシをしちゃうと、この後起こる、まあ、告白されるという事態を経て、取れなくなったっていう変化を示す方が、うん、まあ、安直に、心情変化を描きやすいと思うのよ、たまこの。
はいはいはい。
そこをなんであえて最初から取れないっていう描写をしたんやろ。
ねえ。
その技術不足を強調したかったのかなって気は、まあわからんではないけれども。
なんか、まあね、このバトンに関して、もう先の展開まで、こうちょっと踏まえた上で喋ってしまうと、なんか僕が思ったのは、なんか、こう、バトンをキャッチするっていうところが、やっぱ、文字像からの気持ちをキャッチするみたいなところに、やっぱ、こう、関連というか、象徴されてるわけじゃないですか。はいはいはい、
象徴されてそうだね。うんうん。
そうなると、やっぱりこう、キャッチできない、できない、できない、できたっていうところが、やっぱ最後への持っていき方として、こう綺麗だからっていうことなのかなっていうのは思ってましたけどね。
ああ、なるほど。
あとやっぱなんかこう、バトンをさ、取り落とした時に、なんか、カンナちゃんとかから、なんか中心点をちゃんと捉えてないからだみたいなこと言われてたじゃないですか。
はいはい。で、シール貼ってもらって。
そうそうそう。なんかあれもやっぱ、タバコの、ある意味ちょっとふわふわした、地に足のついてない感じみたいな。なんか他のみんなは、こう、自分の、将来とかを真面目に考えて、なんか前に進もうとしてるけど、タマコはちょっと、実は、ちょっとふわふわしてて、軸がちょっとブレつつあるみたいな、ところを、なんか、描いてるのかなみたいな、ちょっと深読みですけど思ってましたね。
いや、それは確かにそうやね。なんかバトンっていうのが今回の映画通してすごく一つの大きな柱というか象徴性を、っていうのは確かに本当にそうやね。
なんか不安定な感じっていうかね、
なんか
こう放り投げてどこ行くか分かんないみたいなさ。
わー、松さんやるな、そこまで考えてなかった。確かに、
なんかそれはちょっと今思いついただけですけど。
やっぱバトンってそうよね。一度自分の手には持ってるものを投げる。そしてそれをもう一度取る。っていう行為って、最初は自分の中に持ってるものをあえて離すっていう不安定なことをして、でもそれは遠くに飛んでいっちゃう可能性もあるし、また再会できるかもしれないっていう。すごく、なんていうの、複雑な動きというか。
そうだね。なんかもう本当にまさにこの映画の中で描かれているようなこの気持ちの離れたり、つかず離れずみたいな、ついたり離れたりみたいな。なんかそういう感じもするね。
いやー、そうだね。ほんまだね。進路のこと、持ち像とのこと。いろんなことが絡んできて、一つのバトンという。そっか、だからこそあえて最初からバトンは取れないんだ。
なんかそうなのかなって思っちゃったね。
なるほど。で、もともと、特にアニメシリーズにおいては卵取れてたよね。
そうっすね。なんか、まあ、大会出たりみたいなシーンもありましたけど。
あったよね。
ま
あそこで取れてて、
でもあれかな、確かテレビシリーズも第1話とかの、確かね、最初で、めっちゃ一番最初で、商店街の入り口の前で、こうバトンをヒュッて投げて、キャッチしようとするけど頭に当たって、いでみたいな。なんかね、確かそういうシーンがあった気がする。
さあ、おいでみんなじゃなくて。
そう、そこのオープニング入る、ほんと手前。
あ、 うわ、ちょ、忘れちゃってるわ、本当に。
だからまあそういう、あの、タマコがキャッチが苦手っていうのは最初からそうだったのかも。
いや、キャッチが苦手って何なんだろうね。そもそもトスすることが苦手で。
何なんだろうね。なんか。ね、
取るのが苦手って。
ね、普通にこう、手の中で回してたりするのは普通にできるけど。なんか、そうだね。キャッチが苦手ってね。受け止めるのが苦手っていうか。
そうだね。一度自分から離れたものが自分に帰ってこれなくなっちゃう。いや、これは本当に深いテーマよね。
でもまあそこにまあ向き合っていくっていうお話でもありますからね、今回は。まあちょっといろいろ喋りましたけど、
はいはい、
前半はこんな感じですかね。
やっぱりこの一番大きな出来事はおそらくこの告白っていうことが一番でかいんやけど、そのサイドというかそこの根底の部分にあるいろんな情景がすごく丁寧に一個ずつ描かれていってるから、
こう各シーンごとにさ、やっぱすごく演出が、すごく凝った演出がついてて、いや
凝ってる凝ってる、
ね、一個ずつ喋っていきたいんですけども、本当夜が明けちゃうんで、そうなると
あ、本当に明けるね。
なんかね、本当に一緒に見たいですよね、これはね。一緒に見て、ワイワイ、やいのやいの言いながら見ても面白いかもしれない。
面白そうだね、確かに。
はい、というわけでエンディングです。
はーい。
はい、今回はタマコマーケットの劇場版タマコラブストーリーの前半を見ていきましたが、
はい
はい、いやー、いっぱいやっぱちょっと語りしろが多いですね、タマコマーケット。
いや、面白い単純にちょっとあの See you cowboy よりかも語りしろが多くて面白いね、これ。
やっぱなんだろうな、こう、いや、そうなんですよね。やっぱ面白さのベクトルが違うというかさ。
全然違う。
うん。カーボビバップも当然面白いんですけどね。でもやっぱなんかこの、自分たちに引き寄せて考えやすいのかね。やっぱ高校生のお話だし。
やっぱ引き寄せて考えやすいのと、すごくなんで繊細な心理描写というか、そこが面白いかな。
というわけで、まあ、
はい、
次回は、まあ、タマコラブストーリーの、まあ、真ん中、中盤のところを見ていこうかなと思っておりますので、
はい、
また次回もぜひお聞きください。
はい。
はい。というわけで、この番組が面白かったよという方は、番組のフォローをお願いします。Apple Podcast、Spotify などなどでフォローをお願いします。そして番組のツイッターもありますので、お便りはそのツイッターの DM とかに送っていただければ見ることができます。ぜひぜひ。そしてツイッターのフォローもよければお願いします。
はーい。
というわけで、また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。